4ページ、目次4。ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元バーコードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。篠崎圭一、自民党。質問、脱炭素社会構築のため、取り組みを加速させてはどうか。市は7月に第6次総合計画基本計画改定の策定方針を示した。誰もが豊かで便利に安心して暮らすことができ、夢や希望が叶う街、スーパースマートシティ、中1。を実現させるため、脱炭素化に取り組むとしており、地球温暖化防止への取り組みが強化されると期待している。脱炭素社会の構築には、国の動向を的確に捉え、支援制度などを積極的に活用し、取り組みを加速させる必要があると考えるが、市の考えを聞く。また、今後どのように取り組もうとしているのか、市の考えを聞く。中1、スーパースマートシティ、将来の宇都宮像、都市像の実現に向けて掲げた市の目指す街の姿。中終わり。答弁、2050年カーボンニュートラル、中2の実現を目指し、脱炭素化を推進。中2、カーボンニュートラル。人間活動によって排出される二酸化炭素など温室効果ガスの排出量から、森林などによる吸収量を差し引いた合計をゼロにすること。中終わり。市では、宇都宮ライトパワー株式会社を7月に設立するなど、脱炭素化を実現するための取り組みが大きく動き出した。市民・事業者の意識改革・行動変容を促進し、脱炭素化を加速するためには、脱炭素化に向けた理念を地域全体で共有することが効果的であることから、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言する。今後は公共交通の利用促進や、再生可能エネルギーの導入拡大など、脱炭素化をより一層推進する取り組みについて、国の支援制度などを積極的に活用しながら実施していく。実施、質問項目。1、市長の政治姿勢。第6次総合計画基本計画の改定。2、新型コロナウイルス感染症への対策と対応。3、人口減少対策。4、脱炭素化の推進。5、将来に向けた公共工事。6、教育行政。今井康夫、市民連合。質問。災害リスク低減へ、技術基準の見直しを。ハザードマップを活用したまちづくりについて、NCC 中3の視点から聞く。平成30年4月から運用を開始した、市街化調整区域の整備及び保全の方針に基づく、地区計画制度により、居住を誘導する市街化調整区域の地域拠点や、小学校周辺地域の地域活力維持型は、多くのまたは一部のエリアがハザードマップの浸水想定区域に該当しており、この区域に新たに住宅を建設する場合、リスク低減のための施策が必要であると考える。市独自の宅地開発の技術基準見直しについて、現在の進捗状況と浸水リスク低減へ向けた見解を聞く。中3、NCC、ネットワーク型コンパクトシティの略、市の目指す将来都市構造であり、 まちづくりの基盤となるもの、中終わり。答弁、地区計画運用指針の見直しを進める。NCC 形成に向け運用している地区計画制度について、浸水リスクに応じた運用によりリスク低減を図るため、法改正を踏まえ、一般的な住宅の2階以上への垂直避難が困難となる可能性のある浸水深3メートル以上のエリアは、運用区域から除外し、住宅などの開発を抑制することを検討している。また、浸水深3メートル未満のエリアにおいては、浸水時に垂直避難が可能な建物構造の要件化を検討している。今後は地区計画の運用指針などを見直し、4年度からの運用開始に向け、市民や関係団体などへの周知に取り組んでいく。質問項目。1、中期財政計画。2、中小企業応援プランの進捗状況。3、通学路の安全対策と管理。4、ハザードマップを活用したまちづくり。5、教育行政。高橋みゆき、公明党。質問、通学路の安全対策をどのように進めていくのか。1、6月に千葉県八街市で発生した児童の死傷事故を踏まえ、通学路の緊急安全点検を実施したとのことだが、点検の結果を踏まえ、子どもの命を考えた通学路の安全対策を今後どのように進めていくのか聞く。2、毎年実施している通学路合同点検では、具体的にどのような箇所を何件ぐらい行っているのか、また、スクールゾーン内の安全対策を含め、より実効性のある対策として、今後の通学路の安全対策をどのように進めていくのか、市の考えを聞く。答弁、児童生徒の安全を確保するため、効果的な対策を講じていく。1、各小中学校で実施した危険箇所のヒアリング内容を踏まえ、日常的に行う道路パトロールを強化するほか、毎年行う市道の一斉点検でも、通学路の点検を重点的に行い、速やかに対応するなど、児童生徒の安全確保にこれまで以上に努めていく。2、3年度も各小中学校からの依頼に基づき、交通量の多い道路など40箇所の合同点検を行い、必要な対策を講じている。八街市の事故を受け、新たな要望が想定されるため、3年度2回目の合同点検を実施予定であり、今後も引き続き関係機関と連携を図り、効果的な対策を講じていく。質問項目。1、デジタル人材の育成。2、ケアプラン作成支援 AI の試験導入。3、安心して産み育てられる環境づくり。4、脱炭素化構築に向けた取り組み。5、農業政策。6、学校給食施設の環境整備、ほか。イラスト、横断歩道を交通指導員と一緒に手を挙げ横断する子どもたち。イラスト終わり。菅原和弘、自民党。質問、産業用地の確保に向けた地区計画制度の運用の見直しは、市内には清原工業団地など大小7箇所の工業団地があるが、河内、上河内地区には大規模な工業団地はない。国道4号や上河内スマートインターなどがあること、現在工事中の通称田原街道の4車線化なども見据えると、工業団地の交通環境には申し分ないように思うが、 立地誘導に向けた地区計画の適用においては、道路条件などが適合せず、制度活用が難しい現状もある。民間が主体となった新たな産業用地の確保に向け、地区計画の活用が可能となるよう、運用の見直しを行うことについて、市の考えを聞く。答弁。上位計画との整合を図り、様々な手法を調査研究する。地区計画制度の運用については、新たな産業団地の整備に向け、広域性のある道路へのアクセス性を勘案し、4車線以上の道路への接続などを地区計画基準に定め、製造業や物流関連産業などの立地を促進している。河内・上河内地区では、産業拠点周辺に広域性のある4車線以上の道路など、大規模な工場などの立地に適したインフラが不足していることから、地区計画制度の適用は難しい。今後とも地区計画の適正な運用に努めるとともに、上位計画との整合を図りつつ、様々な手法などについて調査研究していく。質問項目。1. プロ野球チームの誘致。2. 清原工業団地と周辺を利用したスポーツ振興。3. 運動場の整備。4. 歩きスマホ防止の対策強化、ほか。今野哲也、自民党。質問。コロナ禍での部活動についての検討や、大会参加の基準は、部活動は学問と同等の学びの機会であり、コロナ禍であっても、これ以上子供たちにかけがえのない人生の時間を我慢させてはならないと考える。1. 部活動全面休止の決定にあたり、感染拡大防止との両立を図るなど、子供たちの日々の努力に相応する検討を行ったのか。2. 現在の私立中学校における部活動の練習や大会参加の基準はどのようなものなのか。また、今後のために新たな基準を示すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。生徒の健康、安全を守ることを最優先に判断。決定していく。1. 部活動の活動継続と感染拡大防止の両立を図るなど、生徒の日々の努力や思いも十分考慮した上で検討していたが、何よりも生徒の健康、安全を守ることを最優先して判断した。2. 県や市の感染状況や、まん延防止等重点措置、緊急事態宣言などを踏まえ、感染症対策をより徹底した活動や、平日のみの活動、全面休止など、状況に応じて対応してきた。今後も感染状況や警戒度レベルなどを踏まえ、生徒の健康、安全を守ることを最優先として、部活動実施のあり方を決定していく。質問項目。1. イベント・文化芸術活動への支援。2. 少子化対策。3. お金の教育。4. 第11次宇都宮市交通安全計画。5. 公民連携の取り組み。6. 将来を見据えたまちづくりの進め方。ほか。福田知恵市民連合。質問。時代や社会に合った校則になるよう早急な見直しを。児童生徒にとって身近なコミュニティである学校の場を、児童生徒自身の意見を尊重する民主主義の実践の場とするために、子どもの意見表明権や参加権を実態の伴った形で保障し、学校の在り方を変えていく必要がある。社会情勢は大きく変化し、多様性が求められる中、 不合理な拘束に対する反発が各地で高まっており、窮屈というレベルを超え、人権侵害の域に達しているとの声もある。拘束とは本来、学びを妨げることを禁ずればよいと考えており、多様な生き方が尊重され、主権者意識につながるよう、早急に拘束の見直しを進めるべきと考えるがどうか。答弁。今後も生徒主体の拘束の見直しを促進していく。児童生徒が自分たちで拘束を見直すことは、主権者教育につながり、重要であると考える。市では、生徒指導に関する推進会議で、拘束が生徒や地域の実情などを踏まえているかなどの視点で、積極的に見直すよう促している。中学校では、生徒会が主体となり、夏服の着用期間の延長などの見直しを行ったほか、アンケートを通じて多様性などに配慮した制服を採用するなど、改善を図っている。今後も生徒による主体的な校則の見直しを進め、将来多様な人々と共同し、より良い社会の形成に参画することができる都を育んでいく。質問項目。1、行政の DX、14。2、新しい時代の学びを実現する学校。3、アンコンシャスバイアス、15と女性の活躍推進。4、医療的ケア児及びその家族に対する支援。5、共生社会の実現に向けた取り組み。中4 DX デジタルトランスフォーメーション自治体が担う行政サービスについてデジタル技術やデータ、AI などを活用して市民の利便性を向上させ業務効率化を図りさらなるサービス向上につなげること中5アンコンシャスバイアス自分自身は気づいていない物の見方や捉え方の歪みや偏り。中終わり。村田正彦、公明党。質問、少子化対策として子育て支援の充実を。少子化が重大な社会問題として認識されてから長い年月が経つが、市の合計特殊出生率は低下傾向にある。出生率向上に向け、子育て支援の充実について聞く。1、市には高齢者向け紙おむつ購入費支給認定があり、月額5500円が補助されている。乳児向けにも同程度の支援があれば、子育て支援として大きな役割を果たすと考えるが、市の考えを聞く。2、少子化対策の最も有効な支援策として、待機児童解消がある。市では、年長園児が卒園した翌月に待機児童が解消されているが、数年で解消できるよう、保育供給量の増について聞く。答弁。子育て支援と環境の充実に取り組む。1、市では、県と連携し、乳児のいる全家庭を訪問する、こんにちは赤ちゃん事業において、紙おむつ1パックなどを配布している。今後、少子化対策の中で、子育て支援策について検討していく。2、市では2年3月に、第2期宇都宮市子ども子育て支援事業計画を策定し、認定子ども園への移行や保育所の新設など、保育供給量の増を進めており、4年度には通年での待機児童ゼロを達成できる見込みである。今後とも子育て環境の充実に取り組む。質問項目。1、産業の活性化。2、温室効果ガス排出量削減策。3、 防災・減災対策の一層の強化。4. スーパースマートシティの構築。5. コロナ禍における健康の維持・福祉の充実、ほか。イラスト、赤ちゃんを抱きながら微笑む夫婦。イラスト終わり。平松明夫、清風。質問、公益活動支援事業における補助制度の見直しは、市では公益的な活動を実践する NPO 法人などを対象に、ふるさと納税を活用した補助制度を新たに創設したと聞いており、コロナ禍において市民団体の公益活動が縮小する中で、大変有意義な取り組みであると考えている。今回の補助申請について、何団体から応募があり、そのうち動物愛護に関する取り組みを補助対象とする団体は何団体か。また、飼い主がいない猫を育成・管理する活動である地域猫活動は、費用負担が大きい状況にあるが、今回の補助制度の対象外であり、改善の余地もあると考えるが、今後の制度の見直しについて聞く。答弁、制度の現状や課題を踏まえ、活用しやすい制度にしていく。7月に創設したふるさと納税を活用した公益活動支援事業補助金について公募を行ったところ、7団体から申請があった。そのうち、動物愛護の推進に係る取り組みを補助対象事業とする団体は1団体で、現在審査を行っている。また、制度の見直しについては、制度を創設して間もないことから、当面は現在の要件を維持するとともに、今後は団体の活動状況や、寄付の受け入れ状況などを踏まえながら、課題などを整理し、より効果的で活用しやすい制度となるよう努めていく。質問項目。1. 本庁舎へのサーマルカメラ設置などの感染症対策。2. 入札契約制度、指定管理者制度。3. 仮称大谷スマートインターチェンジ整備事業。4. アーバンスポーツ施設に関する取り組み、ほか。金崎文子、自民党。質問、公立学校の制服の見直しを求める。公立の多くの学校で女子生徒の制服にスカートが採用されている。しかし、スカートは行動しやすい服装ではないことに加え、性的刺激が強く、盗撮事件を誘発させているとも考える。また、服装は自己表現の一つの手段である。中高生時は、自己と向き合う大切な時期で、自らの服装を選択し、豊かな感性や個性を培うことは大変重要であり、多様性を認める時代の流れからも、制服を改めて見直す時期と考える。すぐに制服を廃止することが困難であれば、標準服に加えて私服での登校を認めるなど、少しずつ制限の緩和を始めるべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁、社会状況などを配慮し、対応の充実を図る。学校教育において、誰もが自分らしく学校生活を送れるようにすることは重要であり、各中学校の制服選定は、保護者や生徒の意見、地域の実情などを踏まえた判断が大切であると考える。市では、小中学生に制服の良さが認められ、通学用服として定着している中、生徒の多様性への配慮などに対応をするため、教育委員会と学校が連携して取り組んできており、現在、各中学校で女性生徒がスラックスを着用できるよう進めている。今後は社会状況などを踏まえ、 個別の状況に配慮した対応の充実を図りながら、学校生活における人権尊重に努めていく。質問項目。1、市長の政治姿勢、縦割り行政、少子化問題。2、放課後児童クラブ、子供の家。3、人権の視点からの男女平等。4、ヤングケアラー問題。
小平道夫市民連合。質問。スポーツ施設への通信環境整備と大会出場者への補助額の見直しを。コロナ禍での小中高生のスポーツ活動が再開するにつれ、これまで把握できなかった課題も出てきている。1、市内体育施設への Wi-Fi 設置や 5G 基地局の整備など、通信環境の整備により、ウィズコロナ時代のスポーツ観戦を支援すべきと考えるが、市の考えを聞く。2、コロナ禍での全国大会出場者の負担軽減や感染症対策の充実を図るため、全国大会出場者への補助額に感染症対策費用を含めるなどの見直しを行い、全国で活躍する児童生徒を支援する必要があると考えるが、市の考えを聞く。答弁。通信環境整備の推進と大会出場者支援のあり方検討に取り組む。1、スポーツ施設への Wi-Fi 設置は利用者の利便性の向上につながる有効な環境整備と考えられることから計画的に設置を進めていく。 5G 基地局についてはスポーツ施設を含めた私有財産を基地局の設置場所として貸し出しており、引き続き整備主体である携帯電話事業者と意見交換を行いながら整備を促していく。2、新型コロナウイルス感染症対策として追加されている出場要件や大会主催者による感染症防止対策などの状況を踏まえ、関係団体と意見交換を行いながら支援のあり方を検討していく。質問項目。1、宇都宮駅東口地区整備事業。2、プラスチック資源循環促進法への対応。3、新型コロナウイルス感染症の長期化に伴う経済影響。4、LRT。5、大規模盛土造成地の安全対策。ほか。福田久美子、共産党。質問。防犯カメラの設置及び運用条例を定めてはどうか。犯罪防止のために防犯カメラなどの設置が拡大しており、その有用性が認められる一方で、プライバシー侵害の懸念も指摘されている。全国では公共の場における防犯カメラの設置及び運用に関し、条例を定める自治体が増えており、住民の権利や義務は、原則的に条例に定めるべきと考える。市においても公共の場における防犯カメラの統一ルールである防犯カメラ設置及び運用条例を定める必要があると思うが、市の考えを聞く。答弁。ガイドラインを統一のルールとして適正な運用を促す。防犯カメラ設置者は、個人情報保護法に基づき、情報管理などを遵守するものとされている。市では、県のガイドラインを統一的なルールとして適用し、設置者の適正な運用を徹底するため、防犯カメラを設置する際は、管理運用規定の作成を働きかけている。なお、市が設置する防犯カメラについては、市の管理運用規定である、容量を定め、適正に運用している。引き続き、ガイドラインについて、市ホームページでの周知に加え、防犯カメラ施工業者から設置者に対し、働きかけをお願いしていく。 質問項目。1、平和行政。2、防犯、監視、カメラ設置及び運用に関する条例の制定。3、介護保険。4、子どもの心と体の健康。5、生活保護行政。6、プラスチックごみ減量。合馬康久、市民連合。質問。学校への寄付受け入れにかかる明確な基準を。PTA の一部の予算が環境整備費などの名目で小中学校で使用される消耗品の購入などに充てられる事例が数多くある。1、過去2年間で PTA などの教育支援団体から単年度10万円以上の金品を受領した学校は何校で、最高額はいくらか。2、学校への寄付受け入れ規定について、公費で負担すべき明確な基準などを盛り込んだ新たな指針を PTA からの意見を聞きながら早急に用意すべきであると考えるがどうか。3、そもそもの寄付の背景としては、学校側の要望する予算がかなわないという事実があることから、学校管理費などの増額が必要と考えるがどうか。答弁。学校運営の透明性や公平性の確保に取り組んでいく。1、10万円以上の物品の寄付を受けた小中学校数は、元年度は18校、2年度は29校確認され、物品の寄付1件あたりの最高額は、小学校で84万円、中学校で100万円だった。2、学校への寄付受け入れにあたっては、宇都宮市小中学校寄付物品等受け入れ要領に基づき、適切な処理に努めている。今後は、公費・私費で負担すべき区分や具体的な事案を盛り込んだガイドラインを、PTA などからの意見も聞きながら策定することも含め、学校運営の透明性や公平性の確保に取り組んでいく。3. 教育委員会での実情を踏まえながら、予算の増額を検討していく。質問項目。1. 市長の政治姿勢、職員の健康管理、養育費確保支援事業。2. 教育行政。3. 農業政策。4. 平出町トランジットセンターゾーン。5. 市道305号線の拡幅と安全対策。6. 栃木国体。茂木ゆかり、清風。質問。パートナーシップ制度導入の実現を。今夏に開催された東京オリンピックでは、女子重量挙げに男性から性転換した選手が出場していた。LGBTQ、中6などのジェンダーを取り巻く価値観の転換があらゆる領域で起きており、今後さらに顕在化していくと考える。ジェンダー意識のアップデートを図っていくためには、パートナーシップ制度導入の実現は自治体の責務であり、市民の多様な価値観を醸成し、理解につなげる一歩と考えるが、市の考えを聞く。中6、LGBTQ、レズビアン、女性同性愛者、ゲイ、男性同性愛者、バイセクシャル、両性愛者、トランスジェンダー、出生時に診断された性と自認する性の不一致、クエスチョニング、心の性や好きになる性が定まっていない、または意図的に定めていない人の頭文字を取った総称。中終わり。答弁。県の状況や国、他自治体の動向を参考に調査・研究していく。市では市民全体に対して多様な性への意識啓発に取り組んできた。K 教育現場では性的マイノリティが生活しやすい環境整備が進められている一方、雇用の場では理解が十分に進んでいないことから、企業における理解促進に取り組み、社会全体でのさらなる意識醸成を図っていく。パートナーシップ制度の導入については、県では性的マイノリティに関する相談窓口の設置が、県議会では理解を促進するための条例案提出の動きがあるため、その状況を把握するとともに、国や他自治体の動向も参考にしながら、引き続き調査研究していく。質問項目。1、財政運営。2、医療費の適正化。3、母園運営。4、災害時の対応。5、親と子供の居場所づくり。6、雨水対策。7、男女共同参画推進に向けた取り組み。他、イラスト。がっちり握手している様子。イラスト終わり。内藤義弘、自民党。質問。兄弟姉妹の同一保育園への入所に配慮を。市では、女性の就業率向上などにより、保育利用を希望する割合が上昇傾向にある。多子世帯における兄弟姉妹が同時期に保育所に通う場合、多くの保護者は同じ保育所への入所を希望すると思われる。しかし、一部の世帯では別々の保育所への入所となり、送迎や行事参加などが保護者の大きな負担となっていると聞いている。保護者の負担を軽減し、子育てしやすい環境の整備に取り組むことは少子化対策として大変重要であり、兄弟姉妹の同一園への入所を配慮すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。選考基準の優先度を高め、取り組んでいく。市では、国の示す保育の優先利用の基準などを踏まえた、宇都宮市保育の実施選考基準を定め、利用調整を行っており、その基準も社会・保育環境の変化などを考慮し、随時見直している。子育て家庭の負担を軽減することは、少子化対策としても大変重要であるため、子ども・子育て会議において意見を聴取し、4年4月入所の利用調整から、兄弟姉妹の同一園入所を希望する際の選考基準について優先度を高め、入所が可能となるよう取り組んでいく。質問項目。1、宇都宮駅東口地区整備事業。2、街中ウォーカブルの推進。3、保育行政。4、北西部地域の観光振興。5、マイナンバーカードの普及促進。6、地域主体のまちづくりに対する支援。ほか、イラスト。保育士さんたちが園児たちを見守っている様子。イラスト終わり。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。